ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, listener の皆さん、今日2020年3月週3日月曜日は私エンダが1時間日本語の放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントと様々なインドネシアの情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き、周波数 3325kHz やウェブサイト www.poinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リストの皆さんニュースです。それでは最初のニュースです。アフリカでの攻撃で中国人9人が死亡。習国家主席は厳罰を要求したことについてお伝えします。中央アフリカ共和国地域で発生した攻撃で少なくとも9人の中国人鉱山労働者が死亡しました。この攻撃により習近平国家主席は加害者に厳罰を求める声を上げました。 AFP が報じたように3月20日月曜日、バンバリ市長のアベル・マチパタ氏は武装集団による攻撃が3月20日月曜日の朝、バンバリ近郊で現地時間午前5時頃に行われたと報告しました。マチパタ氏は AFP に対し9人の遺体と2人の負傷者が回復したと語りました。死亡した犠牲者はバンバリ市から25km 離れたゴールドコストグループが管理する鉱山で働いていた中国人であると述べられました。それでは次のニュースです。アフガニスタン民間人殺害の疑い、元オーストラリア兵を逮捕したことについてお伝えします。オーストラリア当局は月曜日、オーストラリア国防軍とともに駐留中にアフガニスタンの民間人を殺害した疑いで元兵士を逮捕したと発表しました。41歳の男は戦争犯罪殺人で記載され、最高刑は終身刑となる見込みです。2020年の4年間の調査で、オーストラリアの特殊部隊がアフガニスタンで39人の非武装の交流者と民間人を殺害したとされていることが判明したと述べました。報告書の勧告に従い、オーストラリア軍の19人のメンバーと元メンバーは訴追を正当化するのに十分な証拠があるかどうかを判断する特別捜査官に紹介されました。3万9000人以上のオーストラリア軍がアフガニスタンで勤務し、そのうち41人が死亡しました。それでは次のニュースです。タイ首相が国会を解散し、選挙は5月に実施可能にするについてお伝えします。タイのプラユッチャンオチャ首相は現地時間3月20日月曜日に国会を解散しました。議会の解散により 5月に実施される可能性が高い選挙への道が開かれ、プラユット首相は任期の延長を求めています。 AFP が報じたように、3月20日月曜日、ロイヤルガゼットを介した公式声明は、今週初めに対議会の解散を発表し、その後選挙管理委員会は後で決定される時期に選挙を実施する日付を正式に確認します。タイの選挙は5月7日か14日に行われる可能性が非常に高いです。この選挙は2014年の軍事クーデター以来2回目であり、2020年にバンコクで若者主導の大規模な民衆化運動がタイを揺るがして以来初めての選挙となります。それでは次のニュースです。商業省は、中小企業が地元の市場で競争できるようにするための戦略を準備したことについてお伝えします。商業省は、最新の小売業者とのトレーニングやパートナーシップの確立などにより、中小企業が市場で競争できるように努力を続けています。通商工作庁のハリ・ウィドド長官は、月曜日にジャカルタで開催されたガンビルトレードトーク第9名の開会式で、政府は2024年までに3000万の中小企業がデジタルエコシステムに参加することを目標にしていると述べました。しかし、それを提供するだけでは十分ではありません。中小企業がクラスを上げて市場を支配するためには支援が必要です。ハリビドド氏によると、貿易省は電子商取引に関連する教育を強化するためのコーチングとメンタリング、ファシリテーターの育成と作成など、デジタル貿易の質を向上させるためのさまざまな戦略を準備しています。ハリー氏は、インドネシアのデジタル経済成長の主な原動力は、2022年に 76% に達する市場ロケーションにあると付け加え、2025年には95億米ドルを貢献できると予測されています。それでは最後のニュースです。インドネシア中央銀行は、米国の銀行倒産が国に大きな影響を与えることはないと考えていることについてお伝えします。インドネシア中央銀行は、シリコンバレー銀行、シルバーゲート銀行、シグネチャー銀行を含む米国の3つの銀行の閉鎖が、インドネシアの銀行事情に大きな影響を与えることはないと考えています。インドネシア中央銀行の金融経済政策局の事務局長であるフィルマン・モフタル氏は、月曜日にジャカルタで開催されたジャーナリストトレーニングイベントで、インドネシア中央銀行と金融システム安定委員会または KSS 課の他の3人のメンバーである、すなわち財務省、金融サービス庁またはオジェカと預金保険機構または LPS は、国内の金融市場の期待を維持するために、他の利害関係者とのコミュニケーションを続けています。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。 リスナーの皆さん、コメントです。今日はインドネシア、パプアニューギニア、国間関係についてお伝えします。インドネシアとパプアニューギニアの間の外交関係は、国がまだオーストラリアの一部であった時から確立されており、パプアニューギニアが1975年に独立した時にも継続されました。インドネシアは西パプアのインドネシア領内での位置をめぐる太平洋地域におけるインドネシアの外交に関連して、特にパプアニューギニアの存在を重要視しています。ジョコ・ウィドド大統領政権の2期に、インドネシアの指導者はパプアニューギニアのポートモレスビーを2回訪問しました。3月21日火曜日、パプアニューギニアのジャスティン・カチェンコ外務大臣はインドネシアを訪問し、そのパートナーであるレトノ・マルスディ大臣と会談しました。会談では、両国間の2国間協力の枠組みの中で様々な分野が議論されました。両国は越境犯罪者に関連する経済や安全保障などの重要な促進について議論しました。一方、経済に関してはポートモレスビーのインドネシア代表のデータによると、2021年のインドネシアとパプアニューギニア間の貿易額は1億7200万ドルに達し、2022年にほぼ 100% 増加して3億2200万ドルになると予測されています。それとは別に、国境を越えた伝統的な貿易もあり、かなり貢献しています。その金額はインドネシアの経済財源として数百億ルピアに達すると推定されています。実際、インドネシアとパプアニューギニアの2国間関係は非常に緊密であり、特に国境周辺で頻繁に活動する武装犯罪グループの問題の最中にお互いを必要としています。したがって互いの立場を強化し尊重するための両外務大臣の会談は必須です。大量の電力供給を必要とするパプアニューギニアの特別経済区を開発する計画により、ポートモレスビーの利害関係者はインドネシアの西パプアでこのニーズを満たすことができる電力の可能性に目を向けました。さらに、特権貿易協定と二国間投資協定計画は両国間の貿易協力を強化することができます。パプアニューギニアは東ティモールとマレーシアと同様に、インドネシアと陸続きの国境を接する隣国です。インドネシアとパプアニューギニアの国境は南北に 800km 以上あり、52本の柱または教会モニュメントでマークされています。このような地理的条件から、両国は総合に有益な協定を締結し、総合に環境安全保障を維持して両国の平和と繁栄を確実なものにすることができなければなりません。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は3月21日に世界歌の日をお祝いのことから始めます。世界歌の日は1999年11月にユネスコによって承認されました。彼らは古代から現在に至るまで社会の歴史、芸術、文化において歌が重要な役割を果たしていると信じています。ユネスコはまた歌のリサイタルに 刻まれた精神が復活することを望んでいます。彼らはまた歌と演劇、ダンス、音楽、映画などの他の芸術作品との関係は時間の経過とともに失われないことを強調しました。世界歌の日は2000年3月21日に初めて制定されました。次は3月21日にダウン症の日の記念についてです。2011年12月国連総会は3月21日を世界ダウン症の日と宣言し、ダウン症に関する一般の意識を高めました。この決議は78位の国連加盟国によって支持および講演されています。世界ダウン症の日は翌年、つまり2012年に初めて祝われます。3月21日の選択はダウン症の状態自体の独自性を示しています。21日は21番染色体、3月は3ヶ月目で21番染色体が3本あるダウン症患者の状態を表しています。最後は世界森林デイのお祝いについてです。国連は3月21日を国際森林デイと宣言しました。世界森林デイは2012年11月28日の国連決議に基づき、2013年3月21日に初めて祝われました。このイベントはあらゆる種類の森林の重要性を祝い、意識を高めるために開催されます。さらにこの記念式典はより良い森林の持続可能性を構築するための真の努力に地域社会が参加することを奨励しています。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。 ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。リスナーの皆さん、インドネシアクです。今日はインドネシアイスラム協力機構閣僚会議で女性の権利の促進を奨励することについてお伝えします。インドネシアは2023年3月16日から17日にモーリタニアのヌアショットで開催されたイスラム協力機構の第49回閣僚会議に参加しました。3月20日のウェブサイト kemru.go.id のレポートを引用すると、インドネシア代表団はインドネシア共和国外務省の外国間協力局長であるトリタリア・シーが率いていました。インドネシアの国家声明の中でトリタリア・シーはイスラム協力機構は今日の人々と世界の直面する様々な課題に直面する中で、団結、連帯、協力の精神を強化し続けなければならないと述べました。今回のイスラム協力機構閣僚会議において、インドネシアは主に4つのメッセージを伝えました。1つ目は、女性の権利の促進に関するものです。イスラムは女性の権利を尊重し、擁護します。イスラム世界における女性の貢献も非常に現実的です。トリタリア・チーは、イスラム協力機構はイスラム教における女性の権利の促進を維持する最前線に立つ必要があると説明しました。二つ目のメッセージは、イスラム協力機構がアフガニスタンの状況を克服するためにより大きな役割を果たさなければならないということです。インドネシアはイスラム協力機構に対し、タリバン政府に対し、教育分野を含め女性の権利を制限する政策を中止するよう促すよう奨励しました。インドネシアはまた、インドネシアがイスラム協力機構加盟国の学者のアフガニスタン訪問に参加する用意があることを伝えました。アフガニスタンで女性の権利を促進するというインドネシアのコミットメントは非常に明確です。2022年12月、インドネシアとカタールはアフガニスタンの女性のための教育に関する国際会議を開催し、アフガニスタンの教育及び保健部門に対する国際援助のコミットメントを集まることに成功しました。インドネシアが伝えた第3のメッセージは、パレスチナの独立闘争への支援に関するものです。イスラエルによる占領の恣意性が高まる中、インドネシアはイスラム協力機構が団結し、パレスチナを支援するための具体的な措置を講じることの重要性を強調しています。これには、国際司法裁判所または ICG からの勧告的意見の要請を支持し、和平プロセスを奨励することが含まれます。インドネシアから最後に、伝えられたのは、開発分野における具体的な協力を強化するためのイスラム協力機構の重要性でした。これは特にイスラム協力機構が人々の福祉に真の利益をもたらすことができるようにするためです。インドネシアが提案したいくつかの協力分野には、ワクチン開発、災害への備えと管理 ハラル産業が含まれます。インドネシアはまたジャカルタに拠点を置く南南協力センターを含む様々な関係者とのイスラム協力機構の協力を奨励しています。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。 リスナーの皆さん、パソコンのインドネシアです。今回は西ジャワ州の伝統的なしきたん、ngertakan bumi lamba をご紹介します。6月26日に宗教を縦断した住民たちが西バンドン県のタンクバンプラフザンで行われたngertakan bumi lamba 式典に出席しました。ngertakan bumi lamba は200年前の古代スンダザンの噴火で残った火山であるタンクバンプラフザンを含む神聖な場所とみなされ、3つの山を守るために祖先から託されたメッセージを実行するものです。この式典はまた山の周りにある天然資源への感謝の形でもあります。この式典には通常スンダ族の音楽と踊り、そしてそこで人々に祝福を与えた全能の神に捧げられた祈りが伴います。通常ngertakan bumi lamba の伝統的な式典はスンダ・スリヤ・カラカレンダーのカピト月1日に行われます。このカピト月はスンダの人々が抱く新年で、太陽が地球の最北端から南に到着したばかりの7ヶ月目です。ngertakan bumi lamba の参加者はスンダ人だけではありません。式典は常に他のさまざまな部族を招待し、一連の式典に参加します。複数の参加者はタンクバンプラフさんは神聖な山でインドネシア軍刀の本来の信教の多くによって清められなければならない古代の山であるとみなされているためだと信じています。ひれ伏して手相を見ることで始まります。これらの供物は経典の位置形態またはスンダ人の信教で長老たちとコミュニケーションを取る方法です。供物は人間に生命を与えた農産物から取られています。スンダ人は自然のバランスを維持することがサンヒャンカレサまたは創造主およびサンヒャンウィディまたは全能者との関係を維持する方法であると信じています。その後参加者はカラウィタンまたはスンダ音楽の伴奏に合わせて踊ります。このセッションでは息音を含め誰でも参加できます。イベントはタラワンサに続きタラワンサとジェントレンの楽器の伴奏に合わせて踊る首にスカーフを巻いた女性によって始まります。誰もが演奏されるテンポに合わせてスンダに参加できます。タラワンサは通常デヴィスリーまたは米の母への敬意を形としてまたは特定の伝統的な儀式がある場合に収穫月ごとに行われます。一連のイベントは参加者と訪問者が一連に食事をして終わりになります。その後参加者はタンクバンプラフザンに供物と儀式の主な供物のいくつかを持ってきます。 ネシアを終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
Yang sebelumnya Berhentilah berharap Dia datang Memelukku lalu tinggalkan Sekarang hari berjalan begitu cepat Tak bisa lagi mengingat apa yang terjadi Semua yang datang lalu pergi hanya menitipkan cerita Tentang duka Dan tak ada lagi yang bisa mengerti Oh, entah kau sekarang Katakan semua tentang apa yang harus kau katakan yeah. Masih ada ruang untuk titipkan senyuman Katakanlah padaku cerita-ceritamu Begitu dalam Ceritakan apa sajalah Akan ku dengarkan Pasti Kita ciptakan sebuah senyuman Dari semua yang pernah penuh kesenangan
Of Indonesia.
リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシア語の言葉を紹介し、インドネシア語で会話するための道案内をする番組です。このインドネシア語講座は Voice of Indonesia エラリ海外放送局というインドネシアの教育文化研究技術省の言語開発教育局の協力によるものです。今回のテーマはブラパハルガオバティニ、日本語でこの薬はいくらですかです。それでは始めましょう。リスナーの皆さん、それではブラパハルガオバティニ、日本語でこの薬はいくらですかというタイトルの会話をご紹介します。この会話はインドからの観光客であるデフシンシーと薬局の店員との間で行われます。デフシーは腹痛薬を購入し、薬局の店員に価格を尋ねます。次に薬局の店員が価格を教えます。
Berapa harga obat ini? Harga satu botol Rp20.000.
リスナーの皆さん、会話を聞いた後、今日のトピック、ブラパハルガオバティニ、日本語で、この薬はいくらですかに関連するフレーズと語彙を紹介します。今日のトピックに関連する語彙とフレーズをゆっくりと2回言います。あなたは私の後に続いて言ってください。ブラパ、ブラパ、日本語で、いくらですか？いくらですか？オバティニ、オバティニ、日本語でこの薬、この薬、ブラパハルガオバティニ、ブラパハルガオバティニ、日本語でこの薬はいくらですか？この薬はいくらですか？リスナーの皆さん、ブラパハルガオバティニ、日本語でこの薬はいくらですかという会話を聞きました。この会話にはブラパハルガ、日本語でいくらですかという表現があります。その表現は値段を尋ねるために使用されます。この文章ではブラパハルガ、日本語でいくらですかという表現は薬の値段を尋ねるために使用されます。値段を尋ねるには、ブラパハルガ、日本語でいくらですかという表現は、値段が尋ねられている何かに続いて、例えば、オバティニ、日本語でこの薬です。他の例は、文章の前に置く他に、値段を尋ねるために、ブラパ、日本語でいくらという疑問詞は、文章の最後に置くこともできます。ブラパ、日本語でいくら。ハルガマスカルイニブラパ、日本語で、このマスクはいくらですか？ハルガミニャクアギンイニブラパ、日本語で、薬用オイルはいくらですか？化学品を原料とする薬以外に、インドネシアにはジャム、日本語でハーブなどの伝統的な薬もあります。ジャム、日本語でハーブは根や葉っぱなどから作られた薬の用語です。リスナーの皆さん、最後にもう一度例文を聞いてみましょう。
Berapa harga obat ini? Harga satu botol Rp20.000.
リスナーの皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
bernafas dalam ruang yang sama. Akankah kita selalu satu, bertukar aksara tak berucap. Pastikan satu dalam rasa, pastikan setiap maknanya, pastikan satu dalam jiwa meski tidak bersama. Melangkah
of Indonesia.
Thank you.
Listener の皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia。Instagram は voice.of.indonesia。Twitter は @voiceindonesia。メールは voi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。